注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
ちょっとね、今日は深夜で 日が、はい、変わって2月21日の、夜中の12時18分ですね。
12時18分になりましたね。
そう、忙しいですか。
はい、いやいやいや、忙しい、あ、そのね、忙しいって店は暇すよ、正直ね。もうこんなコロナでね、天候もまあ不安定
というか、ね、そう
ね、店は暇なんですけどね。まあ何せこう、年末ぐらいから僕ずっと忙しくしてて、年末っていうか、12月の上旬からずっと忙しかったんですけど、冊子作りまして、
なんか、
新型の食と、こう、まあ、食に関する冊子をね、はい、編集させてもらって、まあ、今回小泉さんにも協力してもらったん
で。あれでいい職になってんのかなって感じもする
ね。いや、僕は編集長的な仕事したんで、もう小泉さんにそんなね、食のど真ん中の話なんて期待そもそもしてないじゃないですか。そ
う、僕ね、本当食に関心が極めて薄いですからね。あ、でも今日ね、あれですよ、とんかつを作りましたよ、家族の。
たまに自炊ネタ多いですよね、なんかね。
そうそう、あの、アパートでやって、2回目でうまくできたから、そのうち家族に食べさせようって思って、ずっと、気を伺ってたんですけど、今日ね、たまたまいい機会だったから、やって、アパートで余ったパン粉持ってきて、お肉にこう仕込みをして、バーって揚げ始めたんですよ。
うん。
で、ちょっとパン粉足んないなーつって、バーってまた出したら、あれ、うん、パン粉の中にブロッコリーが入って、うわーっつって、青カビが大量発生してて。
だからちょっと。ブロッコリー入ってるわけないじゃない、それ。
そう、なんだろうって。2枚そのね、ちょっとね、やばいパン粉でね、揚げちゃったんですよ。まあ、パン、そこは、見た目カビてないとこだったから大、俺が食べたんですけど、食べた後でちょっと不安になったりして。
そのくらいなら全然大丈夫って思います
。慌ててね、新しいパン粉を開けて。
うん。
まあ、幸い家族に好評で、子供もよく食べて、特に娘はね、俺とキッチンの横で遊んでたから、一緒につまみ食いをものすごいいっぱいして、食事の前に、
本当
お腹いっぱいになっちゃう。
そうだよね。揚げ物っていうか、鶏の唐揚げとかもそうだけどさ。
そう。
フライパンの横でさ、つまみ食いするのが一番うまいんだよ
ね。そう、もうお酒も飲んじゃったりしてね。
ね、うまいよね。
そんなに
小泉さんってさ、だから、はい、本当にあの、まあ、今回は自炊ネタっていうよりさ、やっぱりこう、ね、好きなお店とかあれば、まあ、なんかね、そういう、目線からの、まあ、切り口っていうか、今回いろんな方に、はい、まあ、文章でも協力してもらったりして、やったんですけど、小泉さんはさ、本当あの、なんだったかな、あの、トラさんの時に、
はい、
もはや3年ぐらい前ですけど、
そうですね。
そう、トラさんトークの時に、あれ、東京から、なんか、かつて担当したなんて編集者さんが突然、飛び入りで収録しに来たことあったの覚えてます？
あ、はいはいはいはい、賃貸の、賃貸編集部の方で。
ねえねえ、あの人突然やってきたじゃないですか、なんか、
そうですね。
ねえ、聞いてくれてて、なんか。
そう、トラさんファンでいらっしゃったんですよね。
それとともに小泉さんのファミレスもやっぱ聞いてたんじゃない？それで、なんか、あの頃って収録日を告知してたんで、なんかいつまで、
そうそうそう、
いつね、やってもやりますなんて言ってたから、
ね、
本当にそれ見学がてらこう遊びに来てくれたみたいな感じで、で、まあ収録に参加してくれたじゃないですか。
はい。
ほんで、なんかこう、まあ収録終わって雑談というかね、いや、しかしよく来てくれましたね、なんつって、今日どうするんですか、うん、あったら、まあ今日せっかく来たんで泊まって、明日晩なんかご飯でも食べて帰りますなんて言ってて、
うん。
どっかないですかって言ったときに、小泉さんがサイゼリアとか行ったわけよ。と思って、俺もう、それも特にこうね、変なあれでもなくね、小泉さんがなぜなら普段行ってるからみたいな。すげえなと思ったんですよね、小泉さん。
まあ、アイコパスじゃないですか。
いや、だからなんかこう、今回、いろんな方から意見もらっても、微動だにせず、古畑を嫌いな小泉さんが、 さすがだなと思いますよ、だから。
いやでもね、やっぱもう考えれば考えるほど好きじゃなくなっていって、はい、だから俺だってね、こうして、ツークール見るドラマを嫌いな主人公のままでいたいわけじゃないですよ、もちろん。
いやなんか乗らないままツークールは長いよね。
そう、だから、最初のうちは、自らを、なんかあんまり楽しくないなと思いながらも、ツークール方を嫌いであるとは自覚がなかったんですよ。最初から嫌いだったら辛いじゃないですか。でもやっぱ見てるとどうもなんかスッキリしないなーっていうのもあって、ただ、
そんなこう思わないと思ったよ、それね。
物語のね、セオリーとして、やっぱ僕、お話作りの基本で何があるかっつうと、主人公をね、徹底的にいじめるっていうのがね、やっぱ物語を盛り上げるための手段としてあるんですよ。
はい。
ただ、この場合、古畑の場合、いじめられるのが犯人で主人公じゃないんですよね。
はい、古畑はいじめられないですもんね。
そうそう。だから、まあ、毎回の犯人こそが主人公であるっていう作りになってるんですよ。
はい。
そう。だけど、でもやっぱ、主人公がいじめられないとか苦労しないっていう、苦労全然しないじゃないですか、古畑、ほとんど。
ほとんどしないですね。
そう。だから、それ、うん、そういうところでも、やっぱ、見てて、変だなって違和感として多分あるんですよね。
うん。
そう、だから、苦労も特にしないから、古畑頑張れなんて気持ちにも全然なんないし。
ああ、まあ、ただね、これ、古畑好きな人も別に古畑頑張れなんて、みじんも思ってないと思います、ね。
いや、それは僕のドラマの見方として、主人公頑張れって見たいわけなんですよ。
なるほど。
ええー。
うん。
そう、そういうところがね、だんだん明瞭になってきた感じがしました。
なんか、あれだよね。誰だっけ？今回、やっぱり何人かの方が反応をね、毎回くれるみたいな感じだったじゃないですか。
ええー。
ことに何つったっけな、なんか、名前はっきりごめんなさいね、古畑任三郎を、
はい。
古畑任三郎を語る人でしたっけ？
あ、はい。
アカウントがありますよね。
そうですね。
あの人がまたこう、今回小泉さんに反応されてて、なんつってたっけ、風間、その小泉さんの論から言えば、
はい。
一番嫌いの極地のはずがさ、風間森を。それがベスト回ってどういうことよ、みたいな。
ああ、それはですね、風間森をが面白すぎるっていうことに尽きるんですよ。そう。物語っていうか、ドラマとして、とか、うん、そういう風間森をがね、極悪人じゃないですか、二人も殺して。
はい。
しかも一人はすごい親切な人。
極悪人のイメージもないんだけどね。
そう、だけど、その風間森をの魅力が、が勝って、うんうん、極悪感が皆無なんですよ。
はい。だから面白いなと思う。それこそさ、面白いのはさ、やっぱりこの小泉さんが嫌いだっていうその理由とかさ、そういうのが明確にあるんだけど、でもまあそれが極まったね、一般的にはその極まった犯人なわけでさ、その、小泉さんの論がね。それが逆に面白くなるっていうのは、まあでも、なんか理由としてはあるんじゃないと思いますけどね。逆にそこに何か秘密があるというかね。そういう理由ってこう、プラスにもマイナスにもなるんだな、みたいなのが。あってね、風間森の時はバッチリそれがハマって
た。そう、風間森がね、
ね、
あれでね。古畑にいじめられれば、いじめられるほど、なんかもう楽しくなってしまうみたいな。ね、他の犯人とはやっぱちょっと一線を隠してましたよ。
ほんとね。そうそう。まあそういう反応をもらいつつの。なんか、ツークールもやった感じがしないですけどね。なんかでも、今回その総集編見たじゃないですか、
はいはいはい、
あの最後のね、
はい、
消えた古畑。だあれ見ると もはや懐かしい感じもしましたね、本当に。
そうですね。
ファースト古畑はなんかもう、ずいぶん前の、ずいぶん前に感じんな、これ、とか思って。
はい。
そんな感じでしたよ。
そうですね。
うん、うん。
まあ、で、古畑がね、ずっと、誰と対決したらもっと面白いかなって思って、誰かやっつけられる人いないのかなって思って考えてたら、
はい。
キュアっていう黒沢、キュアっていう黒沢明監督の、黒沢、 黒沢清監督の、清監督の、犯罪者があるんですけど、
はい。
それの犯人がね、あの人、なんだっけな、ほら、涌井絵美と結婚した。
ああ、萩原。
萩原雅人で。
はいはいはい、はい。
で、萩原雅人を関わると、うん、その相手が殺人鬼になっちゃうっていう恐ろしい、なんか洗脳するみたいな感じの犯人なんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、ところが、すごい、ちょっと、なんていうか、捉えどころがないっていうと、まあ一般人みたいなんだけど、ちょっとね、うん、精神病者みたいな感じで、来て、あの、役所広司が犯人なんですけど、とうとうお前が犯人だって追い込んで、あの、取り調べをするんですよ。
うんうん、
お前は名前を言って、なんで？お前は何々だろう、
うん、
誰、
うん
あんた誰？俺は、刑事だ！何々だ！つって。うん、なんで？もう、そればっかで、
うん、
そう言ってるうちに発狂するっていう、取り調べてる方が発狂するみたいな。
取り調べしてる方が発狂するんだ。
そう。私、うん、古畑任三郎と言います。うん、誰？古畑任三郎です。
うん、
あなたは、あの時間、あの場所にいましたね。
うん、
なんで、
うん、
あなたがいたんです、うん。なんでとかじゃなくて。そして、うん、その手には、被害者の血の血液が付着したナイフが握られていました。たくさんの人がそれを見ています。なんで、なんでじゃなくて、あなたにはアリバイがなくて、凶器には指紋がべっとりついています。誰？あんた誰？うん古畑任三郎、この事件の担当刑事ですみたいな。あ、だからあなたが犯人ですなんで、古畑さん暴力はいけません。今泉っていうような、そういうのがね、見たいなって思いましたよ。う
ん、俺今話聞いてて、全然見たいと思わなかった、それ。
まあ、そんな調子なんですよ、チュアは。
ね、まあね。まあね、まあ確かに言われてみれば、古畑の犯人はすごいこう、あれでしたよね。非常に協力的な人だったよね。古畑さんと向き合って。
そうなんですよ。なんか余計なことを言って、まあ、自ら墓穴を掘るっていう。
まあそうですね。
そんな、うん、キュアの犯人対古畑任三郎
見たかった。
で、それで古畑が発狂して、今泉が血まみれに、血の海で今泉が死んでいるっていう。
なんか、今この反応してくれる人が多分、素で聞いてるのが思い浮かびますね。今この話を。
うん、
あんま面白くなさそうだね。
そうですね。
うん、まあそうか。
はい、
俺でも逆に言うとそのね、今回総集編見たときは、
はい。
やっぱ、あやっぱ、小泉さんなんで嫌いなんて思いましたもん、やっぱ。
あ、ほんと？
うん。やっぱその断片を見ると、やっぱいいなぁ、面白いなぁと思いました
よ。なんかね、総集編でね、古畑は女性には優しいってすごい言ってたけど、俺はそうかなって思いましたよ。うん
女性に優しいってありましたね。フェミニストだって言ってましたね。なんか
うん。そりゃ上っ面、上っ面、柔らかいだけで、
徹底的に
追求してる。そう。決してね、見逃してやるとか、温情的であるってわけでもないじゃないですか。
まあ、そんなとこはないですもんね。まあ、鈴木保奈美に関してはね、うん、まあ、そういう、まあ、別に言ってもしょうがないっていうのも、今回は ね、あったんでしょうけどね。
はい。
あと、まあ、やっぱ気になったのは、その、まあ、それで言うと、こう、結構、その、なんかこう多士災災というかその犯人がいろんな方じゃないですか。なんか普通の一般人より何かしらの地位がある人ばっかりで有名だったりとか、う で、なんか古畑は最初ミーハーするんだけど、
うん、
それも全然こう、それこそ上っ面っていうか、
そうですね。
全然好きじゃないよねっていうさ、
うん
、容赦なくね、追求していくから、うん、その、あれも面白いファンなんですとか、まあ、
本当にファンだったり、そう、作品を読んだりしてはいるかもしれないけど、うん、絶対ファンではないですよね。
あの辺のね、なんか操作の取り掛かりのね、なんかああいうキャラ付けなんかわかんないですけど、そう、ミーハーと、でも実際問題テレビ何でも知ってて、とかね、
うん、うん、あとまあクイズにも出ちゃうしね。
そう、ね、まあ俺はでも非常に面白いなと思って。
はい。
ね、ちょっと話が前後しちゃいますけど、やっぱ、なんか再三僕が、こう、なんていうかな、一緒にこう、ファーストシーズンから、古畑がその犯人に目つけるのが早いとか、
はいはいはい。
なんていうの、そのね。で、まあ最初に目つけた人が大概犯人でとか、なんか、で、やたらと実験現場に遭遇するよねとか、なんかいろいろこう突っ込んでたんですけど、うん、まあ、振り返ると俺今回、マジでこれ本当に2回目とかに見たんですよね。その最後の総集編の、消えた古畑にね。うん。まあ、あそこでそれ、要はその問題って取り上げられてて、ね、うん、ああ、そっかそっか、これ見てたから俺今そう思ってんだなっていう話。もうこれ見てそう思ったなと思って。
なるほど。まあ、
そもそも、うん、作品自体がそもそもそれを突っ込んでたんだっていうのは、もうそれこそ今26年ぶりとかに見て、ああ、そっかそっかって思う、うん、面白かったなと思って。うん、
そうですね。じゃあ、行きますか。第10話。
から行きますか。はい。
そうですね。10話、はい、鈴木保奈美のバス、アメリカ、アメリカ、どっからどこまで行くバスでしたっけ？
ああ、ドバスでした。大石さんは、ね、ニューヨークまで行くやつです。ニューヨークまで。あのね、古畑がこいつかちなみにを訪ねていくんですよね。
あ、そうですね。結婚式でしたっけ？
ね、いやいやいや、結婚式は春報堂の時なんで。
あ、そっか。
で、海外で暮らしてるんですよ。
うん。中森明菜、うん。
そう。
じゃあもう漫画は廃業したんですかね。
いや別に、それこそ別にどこでも活動はできるんじゃないですか。
そうですね。
漫画家の小石川ちなみ知ってますかとか言ってたから。
うん。
うん。まあ、ね、そこに尋ねて、まあだからそれもちょっとね、だから逆にそれが不自然よっていうさ、こう。そんな、なんか仕事を超えて友人付き合いするのっていうのも、かなり不思議だよなと思います、
ね。そうですよね。
逆に小石川ちなみに、そこまで、なんで関係性ってなんだ、これ。
もう小石川ちなみにとっても忘れたい出来事ですよね。
でも全然あれじゃないですか。小石川ちなみにそんなこと思ってないって、もう幸せいっぱいな感じっていうの。
そうだけど自分が人を殺したとか、しかも、無残な、残忍な殺害方法を取ったとか、
極力。中に会うなり思い出しそう
です、ね。そう。それをね、思い出さずにいるっていうのは相当なもんですよ。うん、もし、そうじゃないとしたら。
ほんとね。
ねえ。
訪ねてって。うん、まあ、それも今泉と一緒に行ってるっていうね。もう今泉はさほど思い入れねえだろ、お前って感じなんだけど、なんか。
今泉はね、外を出歩いてずぶ濡れになってた。
そうそう。で、バスで。
そうですね。
だから、乗り子剣道路。
はい。
乗り子剣道路ね。
鈴木保奈美。当時はね、うん、鈴木保奈美は一世を風靡してた時代ですか？
あんまし俺詳しくないですけど、なんかニューヨーク、なんだっけ、なんとか。
俺もね、鈴木保奈美のドラマはね、ほぼ見たことがないんですよね。
あ、本当に、なんだっけ。小田裕二のところ。
月9とか。
東京ラブストーリーだ。
あ、そうか。
平成の頭ぐらいになって。
そうですね、サイモン・フミ。
その後ね、その、愛という名のもとに行って、唐沢と
江口、はいはい、
ブレイクして、そこに鈴木保奈美さんもいたりとか。
あ、そうだったんだ。
まあでも確かに時代を代表する女優さんでしょうね、
この
。ああ。うん、うん、うん。
愛という名のもとには三谷幸喜ですよね。
ちゃう。
あれ違ったっけ？
全然違うと思う。うん、
あ、そっか。
うん。もっとなんか青春群像劇みたいな感じ。
お
うん。あ、その後ね、野島伸二さんで、
うん、
この世の果てってわかります？なんか三上博史となんか。
いやー、見たような、多分見てないですね。
あれ、多分93、4年だったと思うんですけど、
あ
れも相当話題になりましたよね。そこも鈴木保奈美。
俺はね、野島伸二は高校教師とか、その直後ぐらいしか見てないんですよ。
俺も高校教師もなんか見たような見てないような感じなんだよな。
高校教師はね、すっごい夢中になって見ちゃった。
うん、本当に。あまあ、時代を代表する作品だよね、あれもね。
あれで野島伸二バーンって株が上がったと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
一つ屋根の下、
あ、むしろそっち見てた、俺。
そっちの方で、ブレイクして、うん、さらに高校教師、うん、なんか結構社会現象的な
ブレイク。本当に高校教師の方が後っすか？
後ですよ。その、だってその前、後だったら俺見てるはずだもん。
ほうほうほう。
映画にもなった。
でも俺それ以降野島伸二とか見てないかもしれない。
未成年とか見てますよ。
あ、超つまんなかったと思いました、
俺。あ、俺はね、結構面白かったですね。
あ、本当ですか。あ、そうなんだ。なんかまあ、物差しが見えない小泉さんの。
そうですね。
そう、未成年ってさ、はい、なんだっけ、あれでしょ、
石田一生、ね。そうそうそうそう。
なんか、大人は汚いよね、みたいな大演説を最後、ぶつやつだよね、なんか。
あれ、でも、知恵遅れの子が、いじめで死んじゃうやつじゃなかったでしたっけ？違ったっけ？
あ、そうなんだ。わかんない。まあ、なんも言えない
よ。赤いひでかずで。
赤いひでかずいたっけ？いたね。
あれ、別のかな？
それ未成年、それ未成年じゃないよ。それで、堂本光一くんとか。
あ、そうだそうだ。なんだ？
あ、未成年ってさ、もっとなんかいろいろあれだよね。香取慎吾だなんだって、ですよね。なんかね。
そっか。
違うかな。石田、とにかく石田一生が小寒すぎて俺には無理と思ったんだ
よ
ね。ああ。余ったれてんじゃねえよぐらいの感じで。
いろいろごっちゃになってるな。
まあ、まあ、これごちゃになるよね、でも。
うん。
まあ、何せこの不幸をね、これでもかと詰め込む幕の内弁当みたいな感じって
そうですね。
うん。でも、あれがちょっとさすがにどうよっていうのはね。うん。いや、でもこういうのも。
あ、人間失格だ。いじめで
死んだ。あ、そのね、それはそうだよね。
そう。
未成年はね、野島伸二さんでね、石田一生、香取慎吾、反町とか。ね。それこそ桜井幸子さんとかですよね。で、あんまし見てないけど、最後見てて、どっちだけした覚えがあるな。
そうですね。
まあまあ、見れば面白いのかもしれないけど。
確かに、これはあんま大して面白くなかった記憶が、
してきました。そんなのね、そんなのはダメよって感じ。なんかでもこの人ってさ、その野島さんってすごいこう古典を使うんだよね、その、主題歌に。
そうそう、あのね、未成年、ね。
あれがなんか良さげに思うわけ。
そう、カーペンターズのトップオブザワールドですよ。
そうそうそうそう。高校教師だってほら、森田童子さん使ったり。
そう、森田童子を高校教師で知りましたよ。
ね、そうだよね。我々世代なんかさ、リアルじゃないか。
買ったもんね。
あれは買いたくなるよね。あの時流れるとね。新しく感じたもんね。
で、あれで、人間失格は、はい、サイモン&ガーファンクルじゃなかったっけ？
ああ、わかんないけど、サイモン&ガーファンクルは今回じゃ、ああ、そうだね。使われてたね。使ってたね、どっかでね。
ちょっと待ってください。すぐ出てきますよ。
なんかさ、アバとかも使ってたような気がする。
アバだったっけ？そっか。
いや、アバも何かで使ってた気がする。最近やたらアバ聞くなと思ったら、小島慎二だったりとか、ああ、そうなんだ、みたいな。
うんうんうんうん。
うん。まあ、だからやりたい放題よ、この人多分。
サイモン&ガーファンクルで会ってました。
家
の散歩道、人間失格は、主題歌。
あ、そうなんですね。うん。
そうなんですよ。まあ。
でも、この子さん、この方あんまり出て、何されて、今やってるんですか？
いや、ずっとね、いろいろ作り続けてるんだけど、どれもこれも最初面白い不そうな雰囲気で、はい、なんかどんどん尻すぼみになるみたいな、そういうドラマをね、延々作り続けてて、こんなんで仕事なくならないのかなって思ってると、全然なくならないっていう。
本当にね、いや、別にそんなね、番組でそんな誰かをディスとかっていうのはさ、別にしないけど、さすがにどうなのかな、こいつみたいなのは俺。
ねえ。
割と思ってましたからね。うん、まあいいんだけどさ、別にそれはまあ見る人はね、いて、
うんうん、
まあいいんだけどさ。ね、思わず野島伸二を今見てしまいましたけど、ね。ああ
、
そうな、家なき子とかも野島さん、野島さん。
ああ、家なき子は、あ、そうですね。
まあそうですね。まあでも確かに時代を掴んでた人ですよね、この時代ね。ただ90年代。
新潟出身の著名人ですよ。
そうですよね。新潟、どっかのあれですよね。
糸魚川とかあっちの方じゃなかったっけ？
なんか俺柏崎とか
あった
か。
あ、柏崎か。そうだね。
うん、
そう、東高教師のラストシーンが新潟の、なんかそのローカル
鉄道だった。クジラ並かどっかだよね。クジラ並かどっか。
そんな感じでした。そう。
思います。うん。そうですよね。 そうか、高校教師。
はいはい。
すいません、なんか鈴木保奈美さんから話が脱線して。
はい。あ、愛という名のもとにだ。野島伸二は、愛という名のもとにが出世、
愛という名のもとにも、野島伸二さんか。あれの、なんか誰と、誰だかよくわかんないもん
ね。一つ屋根の下と愛という名のもとにがね、ごっちゃにな、うん、あ、一つ屋根の下もそうだ。
あれ？どっちの下は野島伸二
が。どっちもそうだな。
愛という名のもとに野島さんなの？
野島伸二でした。
あ、本当に？
ええー、あれ、三谷幸喜は何でしたっけ？
何が？
あの、お医者のやつ、タイトル。
お医者のって
何？若手の医学生みたいな。
ああ、振り返ればやつだよ。
あ、そうだ、それ、その辺のね、うん、タイトルがもうごちゃごちゃになる。なぜならちゃんと見てないから。
ちゃんと見てないからね、うん。
そう。
これ多分、でもその、それは多分もうちょっと2年ぐらい前ですね。
なるほど。
あの、ファーストフラットより前ですもんね。
はい。
うん。だからもっと前か、3年ぐらい前か。
ええー、もう本当にね、うん、こんな、何もよくわからない話をね、雲をつかむような手探りで、何かを触ってるような会話は良くないですよ。う
んうん、ただ、そう、まあ、ただね、僕思ってるのは、その、今回はその、ヘビーリスナーっていうか、その、なんていうの、この、どの番組にもコアな人っているわけで、
ええ
ー。ねえ、そのコンテンツ、あらゆるコンテンツにですよ。その、トラさんもそうだし、北の国からもそうだし。ただ、
そうですね。
なんていうかな、別に、あくまでもそこに向けて喋ってないっていうのはそもそもありましたよね。
その通りですよ。
そういう人も聞いて、うん、そういう人も聞いてくれて楽しいっていうのは、もちろん、嬉しいことなんですけど、そもそもなんかその、狭いところで共有し合うっていうことより、そもそも俺らが知らなくて、今までスルーしてきた、ベタな古典をなんとなく見返そうっていうのが好きなんで。
そうそう。見返すのはいいんだけど、うん、この辺の知らないところの話を延々長くやりすぎてる。
でもまあ、そもそもこういう番組なんや、これってね。
まあそうですね。で、
俺これ今回用意するわけじゃないですけど、この古畑任三郎を語る人ですよね、今回はね。この方、俺やっぱ素晴らしいなと思ったんだけど、なんかこんな我々のことをこう、やっぱりそれこそ突っ込みながらも楽しんで聞いてくださってて、
はい、
やっぱ俺はこうありたいと思うね、本当に。
そうですね。
何につけ、その、なんつうの、なんかほら、見ず知らずのさ、もう一回りも年上だろう小泉さんにさ、
はい、
あの、センスがねえとかさ、言うやつもいるわけだよ。
はい。
ね、そういうのは良くないよ、やっぱり。
まあ、ないのは事実だし。
いや。まあ、それで申し訳ありませんって小泉さんもさ、面白いんだけど。まあ、でもそういうこと、そもそもそういうことじゃねえんだよな、っていうね。
はい。
感じでね。あの方、なんかそれ突っ込んだ人さ、あれだよね。小泉さんのファミレス映画館のサイトの評価にも同じこと書いてたね。なんかね、
あ、本当に。でもね、なんかその後、怒らせてすみませんって、詫びを言ってきたので、いや、怒ってませんよ、っつって。
いや、それは別の人よ、それは別の人。
あ、それ別の人だっけ、
うん、そう。いや、あの方も、突っ込みつつ楽しんでくださってるから、嬉しいですよね。
そのことも、うん、まあ、そんな人のことまでごちゃごちゃになっている。
いや、いいっすわ。
リスナーさんのことすら。
まあ、こんな調子で今後も行くわけですよ。
そうですよ。でもね。
だから、まあ、フルハートは外れてもね、たまには聞いてほしい。
僕がなぜこんなことをしたということを、根本的なことをお話しすると、うん、映画評論家がどうこうって話を町山智博さんが以前したことがあるんですよ。映画というのは、はい、そういう歴史であって、過去のそういうものを踏まえた上で論ずるのが評論であると。
うん、
で、それでそういうのができないやつは、評論家を名乗るなっつったら、うん、もう多くの映画評論家が一斉に看板を付け替えて、映画コメンテーターとか、そういうふうになっちゃったんですよ。
お
わー。うん、俺はやべえ、評論とか言わなくてよかったって思って。でも、
だから。そんな影響力はあったんだね。
そうは、そうそうそう。もう、すっごい評論家人口が減ったはずですよ。
そうなの？
そう。そう、コメンテーター人口が増えて。
うん。
うん、そんな時に、でも、しかし、ユーザーってものはいい加減に見てて、だからといって、ユーザーが、何も言っちゃいけないかっつったら、うん、そういうことではないだろうと感想を述べるラジオを始めたんですよ。
そうだよね。
そう、だからお金払ってみた以上何を言おうがユーザーの自由なんですよ。それは自分が漫画をこう世に、発表するときも思ってることだし、ちゃんと伝わらなかったら、それはこっちの落ち度であるとすら思うんですよ。
はい。 はい。
だから、お前伝わってないぞっつって、自分が理解できないことにも若干偉そうにしようって思ってます。
うんとね。まあでも本当にしかし古畑に関しては極端な感想だったなっていう話だけどね、小泉さんが。
そうですね。
うん。ああ、こう、多分ね、俺本当に初めて聞きましたもん。そういう、古畑に対してそういうイメージ。
ええー。
うん。俺はもうやっぱその田村正和と、そのこのキャラ、新しい新キャラ、田村正和さんが50過ぎて得た新キャラっていうところに、うん、もう、うん、もう交換しかなかったですよね。その
しかもね、うん、亡くなった後に見て、こんなヒット作を、うん、の主人公を好きじゃないとか思いたくないんですよ。
だからそれもさ、言えば言うほどより強硬すぎてさ、俺面白いんだよね、小泉さんの。
うん、あのね、
どこまで嫌うかいみたいな。
そう、嫌いだなんて思いたくないんだけど、だから嫌いなわけがないみたいな気持ちで、
はい、
シーズン2が始まる前までそこまでちゃんとは自覚してなかったんですよ。
そうなんだね。嫌い、こんなに嫌いって自分
は なんかあんまり面白くないなぐらいで、だけど
それは打ち消したい思いはあったわけ。
そうですよ。
あ、本当俺、なんかそれ、こういうのなさそうだから面白い、ね。
いやいやいや、そりゃ、
そんなことない。
好きじゃなかった、好き、嫌いなまま見るのは辛い。何にも時間がもったいないし。
まあ、そうか。そういうことですね。
そうですよ。こっちだ、そんなひねくれもんじゃないですよ。まあ、ひねくれてるからこうなん
だろう。だいぶひねくれてるわけなんですけどね。
そうだけど、やっぱこう、犯人側から見てると、単なるいじめっ子にしか見えないし。あなんか安全な場所から石を投げてくるやつっていう立ち位置じゃないですか。
いじめ、なんかその、小泉さんのやっぱり一つのキーワードっていうのは、はい、なんか、貧乏状態っていう一つのこのアンテナがあって、あとその、まあ、リンチするとか、はい、なんか、なんていうの、その、まあ、10代、本当に子供の時に嫌だったものみたいな、ものが、その割と小泉さんの一つ核になっているようなところがあるん
ですか。そうですね。
その、いじめアンテナ結構強いよね。その、あれこれいじめだよ、みたいなことって小泉が言う。うん。だから、なんだったかな、その北の国からトークを一番最初やった時に、
はい、
あの、大竹秀治が純をいじめてるって言ったら、俺も新鮮すぎちゃって、そんなこと思いもしなかったと思って。
いや、そりゃ、だって、子供だもん。
あれいじめにカウントしますかみたいなね。俺も、だいぶショッキングだったね。
手加減しろよって感じですよ。
そう。だから今回の古畑をこう、いじめてどうたらっていうのもね、それちょっと、聖吉さん思い出したというかな。
そう、だからね、萩原雅人にいじめられてほしいんですよ。
そうかな、それはな。いや、俺全然覚えてない。もう一回見ますわ、その、なんか9話だっけ。
そうですね。でまあ、古畑を、がここにいたらって思ってみたら、
うん、
きっと面白いですよ。
そうですね。まあ、それ言ったら最も狂しましたよっていうか、も噛み合わなかったやつって誰なんだって思うけど、あんまし出てこないです、ね。
全然出てこない。楽勝。
常に楽勝。みんながっちりハマってるもんね。古畑目線でがっちりハマってるよね。
うん。あまあもう古畑の中には絵がバーンってできてて、いかに相手をそっちにはめ込むかっていうゲームですよ。
そうですね。まあまあ、今回喋るがすいません。なんか鈴木保奈美から全然話が進まないですけど。
そうですね。まあ、
ね、なんていうの
鈴木保奈美はね、そんなに語るところがそんな大してない気もする。
ああ、なんかでもね、俺はこれ結構この回好きなんですよね。
ああ、ほ
ん
と。
うん。
バスの中で延々喋ってるだけっていう。
俺は割と好きなんですよ。そういう場面があんま変わんないや
つ、ね。
うん。
なんか舞台的ですよね。そう、舞台人の。
そうそうそうそう。
真骨頂っていう。
ねえ、12人の優しい日本人はもうひたすら陪審室だけとか、
うんうんうん、
ねえ、まあ、ああいうとこで会話劇だけでこう成り立つっていうね、あれで。
はい。
ねえ、いいな。
しかも、現場も何にも出てこなくて、鈴木保奈美の思い出語りだけ。
思い出、私の友達の。
そう、ね。で、その会話の中の矛盾点を古畑がつくっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。ねえ。
はい。
あれですよね。なんかね、わかんない。これは別に俺ちょっと検索したけど、全然真相はわかんなかったですけど、マディソン軍の橋っていう当時のね、超ベストセラーだったね。
そうですね。クリント・イーストウッドと、
あ、映画はメリル・ストリープと、
あ、そうそう。
クリント・イーストウッドだっけ確かね。あれ不倫だよね、あれ確かに、ね。
そうです。
うん。
映画は見ましたよ。
うん。 うん。いや、俺本もね、ちょっと半分ぐらい読んだの、当時。
あれ
アホみたいに売れ
てた。年寄り向けのやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
だから。
いや、というのは僕が書店業界入った時の代表的な本だったんですよ、うん、
なるほど。
僕96年でまさにこの古畑の年だったんだけど、あの年のベストセラーだったから。
若者読んで面白いの？
いや、でも若者も買ってたよ、みんな。
ああ、売れてたから、
うん。うん。めちゃめちゃ売れてたから。
うん。
そうそうそうそう。ねえ、なんかそれイメージがあんのかな、もしかしてこれ不倫小説とか持ってね。
うん。
まあ知らんけど、うん。まあ、そんなに中身については掘られてはいないですけど、あれもこれ、不倫小説で、
はい、
ね、つまりその鈴木保奈美の旦那っていうのは、
そうですね。
他にね、十何年も彼女がいて、その人との愛の、なんかあれでしょ、なんか十何年みたいな。
うんうんうん、
で、それを告白されて、まあ、それが殺害動機になったみたいな感じでしたもんね。
そうです。
うん、
あ、まあ、本の中で告白してたことで、ムカついたんですよね。うん、
あ、本の、だから、最後まで書き上げる前の日かなんか打ち上げられたってましたよね、なんかね。
あ、そっかそっか。
うん。そうそうそう。だから結局そこで人生が、ね、死んでしまったから、その、最後まで書いてないっていう、エピローグを書いてないから、なんか、そこで弁護士がこう、そこを拾ってこう、なんか無罪になったみたいな。だから彼女はまだ知らなかったはずだみたいな。
うん。
こと言ってましたけどね。
そうですね。
そうそう。で、まあなんか、どっか空港だかバスターミナルとかで知り合ったおばちゃんにもらった和菓子をあげて、
独
立したっつって、
うん、
まあ、どういうおばちゃんだったかって言ったら、ね、特に特徴はなかったけどって、なんで日本人と分かったんですかって、いや、着物を着てたんでって、じゃあなんで最初にそれ言わなかったんですかみたいなね。
うん、
ニューヨークの街中で着物着たおばちゃんは、これはすごい個性ですよ、みたいな。
うん、
まあ、古畑もだから崩していくとしては、そういうとこから崩していくっていうか、もうあれしかないですけどね。う
ん
う
ん、まあ、でもね、そんなつい特徴ないみたいな、言うにこと書いて言っちゃうことってあるじゃないですか。
ああ、まあまあ、会話の中でね、それはなんとなくね。
そう、うん、そうなんかリズムに乗らないくってとか、その場でいい言葉が思いつかないとか。
はい。
その辺言い逃れしろよ、みたいな思いますよ。
まあね、まあ自分のことじゃないっていう話の中で進め方で、ね、まあ俺もこれちょっと、って思ったのは、その、うん、オーブンで家政婦さんが何か得意のなんた料理作ってて、
うん、
ね、で、こう、温めたとき、オーブンで温めたって言ったら、ほら、また嘘が出たなって言って、あなただって家政婦さんが作ってたって言ったじゃないですかって。
うん、
いや、そんな一日中フル稼働しないでしょ、オーブンだって。空いてるときもあるでしょって思ったし、なんか、そんなことで矛盾なのかな、これ、とか思いましたよね。
うん、
あと、その、最後の詰め手っていうか、その、結局あれがたい焼きだったみたいな話も、俺これ思い出したんですけど、俺これぼんやり見てて、あ、わかった。これ結末がわかった回だったの、俺これは。ああ、もしかしてたい焼きでレディーファーストってかって思ってたら、本当にそういう結末で逆にしらけた覚えがあって、俺。なんか、古畑の言うトースターって、その、食パンを中にセットしてガチャンってやるトースターって
ことじゃない。そうそうそうそう。
いや、トースターっていろんなバリエーションあるからねって。
ねえ。
こんな突っ込みあるみたいな、なんか、
うん。
あれは古畑に対してちょっとね、思いましたね。
そうそう。ああいうの今むしろ高いし、オーブントースターの方がね、3000円ぐらい、
そうだよ。
2000円ぐらい。
そうだよ。だって、いろんなのに応用できるからね。
そう。
あれは食パンだけじゃオンリーだもんね、あれだ
と、
ね。
しかもね、たい焼きのあんこが入ってるボディの方が、
はい。
美味しいみたいな風潮もどうかなって、はい、その一般論。
いやいや、あの当時はそうよ、でも。
だけど、俺はあんこが少ない方が断然好きですよ。生地の方がうまい。
なるほど。なるほど、なるほど。
そう。
まあ、でも、普通にさ、レディーファーストに当てはめれば当然頭の方あげるよね。
まあ、ね。
女性に。うん。それ小泉さんが尻尾が好きってだけだよ、それ。
そう。だけどさ、そんな、長年の付き合いがあれば、好みとかあるじゃないですか。
あ、ね、あるある、うん。
なんでそんな夫婦生活を送ってるものに、
うん、
一般論を、うん、当てはめるのだ、うん、みたいな。
まあ、今川焼きから推理したことなんで、これはでも。その、そうすれば、そうすれば男の方が、 少し戦してあげてるっていうことは分かるなっていう、まあ、まあそういう仮説というかね、古畑の中にね。
それでね、まあでも、あんこにこだわるんだったら、あんこの量が均等になるぐらい、ちょっと真ん中から前を、はい、切って、はい、半分にして、はい、なんならどっち食べる、はい、って聞いたらっていいじゃないですか。
まあ、何にしてもたい焼きを分けるとき頭を上げますよ、女性。あんこの中身はさておきみたいな。だからもう、その、でもさ、それ結構社会的にもさ、うん、あれ、あ、社会的に中途大げさだけど、うん、今ってさ、たい焼きってほぼまんべんなく尻尾まで詰まってるじゃん、あんこって。
え、そうなんだ。
そんな気がしますけどね、今の。今ってみんなもう、今ご商売される人ってさ、抜かりないじゃん、うん、もう本当に。
確かに。だから、
うん、そういうのはちゃんとやってんじゃないかなと思う。でも、俺らのその、なんか古き良き昭和じゃねえけどさ、俺らがガキの頃なの。時代なんて超適当だったよなと思うしさ、なんか、あんこなんてちょっとしか入ってなかったよとかさ、思うなんか思うんすけどね。
ねえ。
今はなんか至れり尽くせりすぎるよ、あられることだもん、
ね、そうですね。コンビニの売り物がとにかくクオリティが高いですもんね。
あ、それもありますよね。
ええ
ー。そうそうそう。まあだからね、ああ、たい焼き、ああ、そうなんだって思ったけど、まあ、うん、まあそういったことはまあ、さっておいて、古畑と鈴木保奈美さんの掛け合いみたいなの俺はすげえ良かったのと、
そうですね。
まあ、うん。あとまあ、その時代、それこそ時代、古畑の時代だったんだなっていうのは、
うん、
あの当時もその、やっぱりそういう空気を吸ってこう、楽しんでたっていうか、やっぱ最終回はさすがこう、アメリカロケなんだみたいな。なんか、すげえなーみたいなことを思って、それで確かこの時、もうそのもはや覚えてないですけど、ワイドショーみたいなのって、まああったじゃないですか、午前中とか昼からとかも。
はい。
なんか 3時のワイドショー的なやつってさ、うんうん、あったじゃないですか。今でもあるんですか、ああいうのって。なんか、3
時の。ミヤネ屋じゃないですか、ミヤネ屋。
ああ、まあそうなの。これ全然見ねえからわかんないんだけど。当時、ああいうね、それでなんかいよいよ古畑も最終回なんつって、その番組全部で、古畑に密着してたりとかしてたんですよね。
ああ、今もあると思いますよ。
まあ、本当ですか。
ええー。
まあ、
でも、それこそ、初回とかだと、ドラマの初回は、その、主演の、
そういうことあるのね。
人が朝から出ずっぱりみたいになるじゃないですか。
ああ、そっかそっか、そうですね。
ええー、まあ、最終回、よっぽどヒットしてたら、最終回も今日最終回ですみたいなのあるかもしれないですよ。
うん、そう。だからね、田村正和さんに、すっごい密着してた覚えがあって、
う
ん、なんか。そうそうそう。まあ、そんなも含めての、
はい、
めちゃめちゃフジテレビが浮かれてたという気がします、なんか。
なるほど。
だって、そのセリフも面白くてね、その、日本ずっと離れてる、その、のりこケンドールがね、なんか話ないかって時にね、
はい、
ポンキッキーってまだやってんですか、なんつってね。で、古畑がやたら詳しくて、ポンキッキーズっていう名前になって、まあ、一時ウゴウゴルーガに取って代わられましたけど、また復活しましたみたいなことなんか言ってて、
そうですね。
ウゴルーガも懐かしいと思って。
懐かしいですね。
めっちゃ90年代前半の、記憶とセットっていうかね。
うん、
そう、いろいろあったんですね、なんせって、いろいろありました、フジテレビ。
渋谷系とかの時代ですよね。渋谷系。
そうなんですね。渋谷系なん時代なんですか。
多分。
まあそうだよね。
ウゴウガルーガは、渋谷系と、テレビブロスとセットですよ、うんうん、俺の中で。
ああ、テレビブロス確かにセットかもしれない。なんか、俺高校卒業してからなんか、その本当に92年なんですけど、まあ、うん、その頃のイメージっていうか、その当時の彼女が よく見てたイメージっていうか。
新潟でもやってたんだ。
いや、東京に行ったの、彼女が。俺高校
卒業してから。
うん、それが、俺は見てなくてさ、彼女がやたらウゴウゴルーが言ってて、なんて思ってた覚えがあるんで。
ちんぷんかんぷんだ。
ねえ、そう。
だ
今思えばポンキッキってやってんの今。やってないか。
ね、なんか CS でやってるかもしんない。
あ、ほんとっすか。
太田さん、爆笑問題が、
はい、
ポンキッキのなんか特番を年に、一回、クリスマスかなんかに、バンドやったり、
はい、
そのコントみたいの、爆中問題やったりしてるから、それがそうじゃないかな。
あ、そうなんだね。僕はラジオ。ラジオマックって一応いるわけ
で。そう、ラジオでしか知らないので、その情報を。だから、現物わからないんですよ。また手探りの話題を持ってきてしまいました。
僕もなんだかんだ育児人生に育児が入ってもう十何年とか、かれこれ20年近い経ちましたけど、今期って一回も通過してないから
多分 E テレばっか。
そうなんですよね。ちゃんとこうピンポイントで狙わないと見れないんだな。
そうですね。
ね。なるほど、なるほど。まあ、ポンキッキーの話題とか、まあ、最終回の話題らしくかね、フジテレビネタをなんか、会話の中に盛り込んできたりなんかして。
そうですね。
ね、感じでしたけどね。うん、あと、まあ、今泉がなんか黒人女性となんか出会ってみたいな。
そうですね。
まあ、まあ、
最初は痴漢行為をみたいなことしてたら、めっちゃ嫌われてたのに、最後、チュッチュされてて。
そうそうそう、ね。あれは意外な展開でしたね。
そう。
そうですね。なんかあるかな、エピソード的にはな。
まあ、そんなとこですかね。
ですかね。またなんか思い出せば。これが、でも、一応、これがあれですよね。一応最終回ってことなんですかね。
その後、特番が2個あるわけですね。
うん、だからその特番が2個あるっていうのも、ちょっと異常だよね。
そうですね。
うん。すごい盛り上がりだよな、と思いますわ。
あれ、ね、出てないな、今、ウィキペディア見てるんだけど、
はい、
スペシャルのとこに出てるのかな？あ、あったあった、しばしのお別れ、第24話、そうですね、はい、山口智子、うん、これは視聴率が 34.4% っていうとんでもない数字を叩き出してますよ。ただこれは、もうちょっとどうかという、うん、内容だった。
ああ、まあね。なんかもう、それネタとして盛り上がってるっていうかね、もうその、
うん、
古畑のファースト、セカンドの間に挟まってる、その王様のレストランの、
うん、
まあ、ほぼ主役だって、その
山口智子。
そうですね。まあ、三谷幸喜と、ね、考えると山口智子ってやっぱスペシャルな存在というか。
あ、でもね、視聴率的にはこれが一番かもしれない。そのスマップが、の特番の時は 32.3% だから、山口智子は勝ってるんですよ。
ああ、そうなんだね。
すげえ。
スマップってさ、
うん、
なんか単発だったよね、確か突
然やそうですね。
正月特番、ね。
99年1月3日で、その後。
あ、本当に。あ、そうだね、1月3日くらいだね、確かに。これでしかも昼間だった気がする、やってたの。違ったかな、
本当
なんか夜だ。いや、全然覚えてない、なんか。
で、サードシーズンが始まるのが4月からなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、99年の。そう、6日に、特番があって、尾形健があって、はい、その翌週から、うん、市川染五郎の通常会でサードシーズンが始まるんですよ、
ね。なるほどね。そうね。じゃあ一応これって、まあ別にただのスペシャル特番としてカウントされてるわけだね、スマップはね。
そうですね。
第何シーズンってわけじゃないもん
ね。お正月スペシャルですよ。
そう、別にこれはどうしよう、これ見ないでしょ、小泉さん。
見ないですね。
そうだよね。
もうちょっと今回で終わりにさせてください。もう本当に勘弁してください。
まあ、そこまで笑いでくださいよ。まあ、なんか、別れを惜しみながらこうね、また機会があったぐらいの感じ。
まあ、山口智子がね、なんかちょっと、家元っていうか、いけばなの師匠。そうですね。で、なんか、独立して、小的ないけばなをするっつって、いけばなのステージを開催するんですよね。
うん、いけばなっていうと、フラワーアレンジメントってこう、突っ込まれる、ね。
あ、そうだそうだ。うん、で、そこに元の師匠が訪ねてきて、その師匠が師匠の最中に殺されるっていうんだけど、う
ん、
そ
のみんなことね、
ステージが、ちょっとね、うん、もう、山口智子が気の毒になる感じの、
うん、
見てて寒々しい。
そもそもの、あのショー自体がね。
そう、だから、うんうん、家元もそりゃ反対するだろう、みたいな。
本当だよね。何考えてんだ、みたいなね。
このドラマの水準の中では、うん、あのショーは、はい、素晴らしいとか、ブラボーみたいな感じで、うん、今泉が2番手で出て、うん、あれはちょっと悲惨だね、みたいになってるけど、うん、山口智子も、ちょっとね、うん、そんなに、
うん、
素敵ではないぞって思ったんですよ、
うん。全くその通りでしたね。
でもそんなね、
うんうん、
辛い仕事を山口智子はしっかりプロとしてやり遂げてて、
まあすごい箱でやってますもんね。あんなとこ借りてやる
ってことね。いや、じゃなくて役者として、
役者が、
あんななんか変な踊りをしながら行けばな、いやいや演技として。なんか
さ、山口智子さんってあれじゃない？
うん。
タンゴ好きなんじゃない？そもそも。
そうだけど、
うん。
いけばなで、あのショーですよ。
あんな人いるのかね、ね。
ねえ。ただ、山口智子は、王様のレストランの時にも話したんですけど、亀田島っていう僕の住んでる町の古くからある伝統的な、織物をすごい愛好してくださってて、もう広告塔みたいになってくれてるんですよ。
継続なんですかね。
今は継続してるかわかんないんですけど、まあ素晴らしい人だ。と感謝、うん、感謝しなきゃいけない。足を向けては寝れない。だから山口智子を見るたんびにありがとうございますって思うんだけど、うん、なんかもう勘弁してやってくれよって思ったんですよ。
あ、今回のこれ？
そう。
まあこれそもそもあんな何百人入る箱で見せるもんなのかなっていうのも
ちょ
っと
思
ったんですけどね。うん。あとまあ今泉が、そもそもそのフラワーアレンジメントでの教室みたいなところで、二人でこう、古畑が付き合って、なんかね、その、花の教室で指導を受けてるみたいな場面から始まったじゃないですか。ね
え、
あれが日常風景で、あれ集大成があのステージになるのっていう、なんか、どういうことみたいな。
そうですよね。確かに。あれ、踊りも練習させないとダメですよね。普段から。
そうそうそう。しかもなんかもうさ、何、今泉目線で考えると、本当にね、まあ、第2シーズン冒頭がもうその自律神経失調症で休職してるときにそのまあ騙されてサンマにこうはめられてやったわけで、まあそれでまあぼちぼち鳴らしていこうかっていうタイミングでその観覧車閉じ込められて、でまあそんなこんなで最終回で多分フラワーアレンジメントにこう気持ちがいってその教室、まあ彼ら今泉は古畑に言わせりゃ生け花なんだろうけど、
はい、
ね、生け花の一つもやろうかなんていうのはある意味それ癒しを求めてるわけじゃん。
そうですね。
ね、精神的な何かこうさ、ね、なんかちょっと気分転換じゃねえけどさ、なんかそんなこんながあってこの生け花に行ったと思ったらそこの一番の蝶がね、自分の師匠を殺すってさ、これ今泉それこそこれやまないの今泉って感じしますよね。
本当ですよ。
なんで行く先々でこんなことが起こるんだみたいな。ありえんだろうって思うけどね。
ねえ、なんなら今泉が全てのなんか負をもたらす現象なのかもしれない。
いや、まあ、それね、消えた古畑に羽賀くんが突っ込んでたけど、
あ、そう、
古畑さん、うん、古畑さんいるところに犯罪ありっていうなら、それを忘れないでもらいたいんだけど、今泉さんもいるってことですよ、そこにって。
そうですね。
本当だ、本当だと思ってね。
うん。
感じでね。しかもなんか今回のこれもなんか、なんつうの、その、花の師匠が、
はい。
ね、ちょっと合図を入り乱れる感じっていうかね、その、自分に反面に回ったっていうだけでは割り切れない、この、まあ、
同
性愛的なあれもあってさ、なんとも言えない、なんとも言えない感情、まあ逆に、だからこそ憎いようなさ、感じにまあなってて、
うん、
って感じなんですけど、そう。ただまあ別にその後そんなにも盛り上がらないもんね、これ話がなんかあんまり。
そうなんですよ。
なんか、まあ、ね、古畑が最後にハッて気づいて、その、桑原くんのとこ行くのも、ちょっと面白かったけど、そのね、いつもバカなこと言ってんじゃないの、あいつ、今泉は、なんとか言いながら、いつものあのね、部屋に古畑が行くっていうのは、あれ面白かったですけど、
はい。
その時だってほら、光る、ネックレスが光る、ね。
はい、はい、はい、はい。
ね、それをこう確認し行ったわけじゃん。
ええー。
だから、あれがまあ、あれが一番最後の詰め手っていうのもなんかもう分かりきってある話だから、これ。
あと、背中を叩かれたから赤いライトにしたとか。
あ、
そうした、うん。そんな別になーって。
そうだよ、ね。
叩かれたって別に誰から叩かれたかなんか別、誰だって叩いてくれって頼むかも分かんないし。
うんうん、そうそう。しかも、そんなに分かんねえぞ、多分
っていう、ね。あ、赤いの当てたからってね。
うん。赤いの当てなくても多分そんなわかんないと思う、あれ。なんか、
ね
え、そんなに背中見せなきゃいいだけの話だから、あれ。ステージに向かって。うん、
そう、なんならね、一、うん、枚羽織るとかすりゃいいのに。
そうそうそうそう。だから逆にあれ、その古畑のポイントっていうのは、その事件当日に、なんかいつもと違うことをするっていうのは、まあ古畑にとってはかなりの手がかりっていうかね。うん。だから、こう、急遽、 照明を変えたことが、まあ、逆に疑惑を深めちゃったみたいなところが、
ね。そうですね。
でね、うん。そう。でもまあ、正直俺もこの、なんか、めちゃめちゃこう、気負って見てたのは、これ、第2シーズンもいよいよ終わりだっつって、最終回特番だ。犯人山口智子だなんて言えばさ、うん、わ、楽しみだなって言ってたけど、まあ、うん、まあまあ、ずっと過ぎてったっていうのはすげえ覚えてますよね。
まあ、ただ、やたらと長くて、つまんない割に長いみたいな。
そうだとね、あんまし、うん、なんか、どこが見せ場だったっけみたいな。うん、ちょっと、だから断片的なもんですね、いろいろ。こう、その、それこそ山口智子が、それこそその殺害のための利用したわけよね、今泉を。
はい。
つまり自分が実行する時間帯はどうでもいい生徒を当てがうって、それに今泉だったわけで、
こうですね。
ひでえ話だよって思ったけど。
まあ、安く見られてますね。
安く見られてますよね。あ、で、あなたは、うん、あなたは光るものがあるから、なんつって言ってさ、
うんうんうん、
やってみないなんて言って、その今泉を説得してるときに、うん、古畑がそのやりとりを聞いて、ニヤニヤしてるわけ。なんか、あ、よかったね、みたいな感じで。で、古畑さん、聞いてました今の話って、なんか抱きつくっていうかさ。うん、俺、ああいうところのその仲良しぶりとか、めっちゃ微笑ましいと思うんだけど。なんか、面白いよ、古畑と思いながら。あと、まあ、その、なんつうの、その、ね、楽屋見舞いじゃねえけどさ、ああいう、なんか、今泉を訪ねてくときにさ、なんか、スイーツ一式持ってってて、なんかあの、今泉には全く一つもあげない。
自分用だったって。
そういうやつこいつ持ってね、あそこまでされるとちょっと頭いかれてんだろって思うし。係の人に注意されたときもさ、一気にじゃ食っちゃってね。
そうですね。
これならいいでしょとかもさ、こんなやついるかみたいな感じ。そう。まあそういったことの、ですかね、なんかその、はい、作品全体のイメージっていうよりかは、まあ、断片的なもので、
そう、あと、ちょっと苦しいなって思ったのは、古畑が前にいて、でかくて後ろの殺された師匠が怒って場所を変えるじゃないですか。
はい、あ、変えますね。
あの作りの客席だったら、前の人でかくても、そんな見えますよね。はいはい、ちゃんとひな壇状になってるから。
見えますね。まあ、田村も、古畑は、まあ、ちょっとね、ふわふわしすぎだけど、まあ、だからといってね、なんか、うん、というよりも、なんかさ、ああいうとこに一般人と同じ枠で、ああいう席なんだ、みたいな。逆に、
そうですよね、
もうちょっと、ビップ席ねえのか、みたいな、ね。
本当ですよ。
うん。最初から殺害するつもりなら、その席してあげればいいのに、みたいな。
確かに。
ね、見やすい席をね、思いましたけどね。うん。そうそうそう。それはありますね。あとまあ、これも俺は予告してたんだけど、
ええ、
ある時から予告してて、古畑は最後は向島の名前を覚えるよって俺宣言してたん
だ、ね。はいはいはいはい。
それこそほら、3万の時俺足立くんの話したじゃん。友達。
電話がかかってきた。
解決編の前にさ、見てるって言って、見てるって。
そうですね。
まあ、その、うん、その後も古畑の話題って何かにつけなってたから。
おー。
で、足立に俺ある時予告して、多分古畑は最終回で今、向島の名前を呼ぶよって言ったら、
おー。
向島くんって呼んだじゃないですか。
そうですね。
うん。あの時も CM の時私から電話かかってきて、当たったねとか絶対。
仲良しだな
ぁ。でしょとか言って。それもめっちゃ思い出しました、ね。
はい。あたちくんは元気にしてるんですか、
うん、いやいや、この間も言ったけど、全然会ってないんで、
わかんない。あ、そうか、わからない。
まあ元気でしょ。まあ元気じゃないですか。
そうか。
うん。
連絡がないのは元気な証拠。
まあまあまあまあ。そんなこと思い出したりして。
はい。じゃあそんなとこですかね。
そんなとこいいかな。すいません。
はい。じゃあ消えた古畑任三郎。
はい、行きますか。
総集編ですね、はい。スペシャルとしては、4月に、しばしのお別れが96年3月で。
そうです。
96年4月に、もうすぐ、そう、放送されてます。
まあそうでしょうね。だって一応これも第2、ここまで第2
シーズン
されてますからね。これがまあ本当に、なんかこうの、最後の残りがというか、なんか古畑のなんかね、これで終わらせましょうみたいな。なんか名残惜しさがすごい感じるよね、フジテレビの。このもっと引っ張りたいみたいな。
まあ確かに山口智子で 34.4% を出したから、
はい、
これはちょっと手放せないぞみたいな。なんなら急遽決めたんじゃないかぐらいな。
いや、だけどさ、なんつうか、それこそこの時代を考えて、このなんかね、その当時のことを思うとさ、やっぱり、 これ、この最後の一本見るとさ、もう本当にいかに時代を、こう、代表するもんだったのかが本当によくわかるというか、みんな、新しく、あんだけのビッグゲストたちが、また新しく収録してるわけですからね。
そうですね。
単に繋ぎ合わせてるだけじゃないんで。
ま、キムタクは出てたな。出てたな。出てない人もいましたよね、ちょっと。
あのね、それ、俺もね、あ、ちゃんと調べときゃよかったと思って、菅原文太が声だけっていうの分かった。
ああ、そうだ、そうだ。
うん。あの、姿は、あのシャツ着て、囚人服っていう、あの、見立てなんだろうけど、あの、青いシャツをみんな着てるじゃないですか。で、あれをね、文太が声だけの出演でしたね。
うん。
うん。でも、出てない人いたかな？後の人、だいたい出てきてたような気がしたけどね。
そうですね。
うん。
出てた。
鶴瓶出てねえなと思ったら最後に出てきたし。
おぉ。
うん。ほとんど全員出てきてる。だから、
小坂井和樹出てました。
小坂井和樹って誰だっけ？出てないね、確かに。あ、出たかな？あんま
覚えてない。覚えてないな。中森明菜は出てないですね。
出た出た。中森明菜は最後。
出たっけ？最後でした。
優雅な暮らしをしてるところで。
そうかそうか。
だから、うん、鈴木保奈美と中森明菜は、あっちの方から中継、
うんうん、
中継じゃないけど、そのね、海外からっていうイメージ
なるほど。
出てるんで。そう。まあまあ、あんまりそういうね、誰が出てて誰が出てないっていう見方は、まあ、俺、前も今回もしなかったんですけど、文太が声だけっていうのは、今回インパクトがあって、ああ、でも、言うてもでも声はちゃんと出てくる、出演してくれてるし。
そうですね。
うん。前回俺、本当にこれ、それ2回目なんですけど、最初見た時のインパクトが強かったのが、加賀岳さんで、ね、人間、人を逮捕するときに、あんなに楽しんでていいもんなのかね。
そうだそうだ。
予言出すときなんてもう、キトしちゃってさ、許せないなって。いや、喋ってんの。あれ、むちゃくちゃ面白くて、ギラギラ笑った声なんですよ。しかも俺、あの時って、まだ俺、ファーストシーズン見てないタイミングなんですよ。
なるほど。
うん。だから、それにバンバン出てくるから、もう、ファーストシーズン見なきゃ見なきゃっていうのが、すごい強かったんですよね。でも、知らないにも関わらず、あの加賀岳さん見たときめちゃくちゃ面白かったと思って。
ちゃんとね、みんなやっぱ、見事にその犯人の役になってやってるから、すごいですよね。
そう。で、もう一つ超インパクトだったのは、うん、その、逮捕されて、身柄拘束されてながら、葉巻吸ってる山城氏が何回も、めっちゃ面白くて、覚えてないって言いながら、スパーって、葉巻吸ってる。そう。だから山城慎吾と加賀武がめちゃくちゃインパクトあったなと思ってね。
うん、でも
今回久しぶりに見返したって感じでしたけどね。
そうですね。
うん、あと、桃井香織が、ね、赤い洗面器エピソードをこうやったら、やっぱり。
途中で切れてた。
ねえ、とか、あとなんか、ね、忍三郎ちゃんなんか何その、ね、警察行く前にどうしても一杯飲ませてなんつって言ったら困っちゃってね、こんな時間に飲み屋が空いてないなんつって言って、だったらあなたの家作れてって言ったら、うちは困るんだけどなって本気で悩んでて、冗談で言ってんのに可愛いわよね、忍三郎ちゃんなんて、なんか桃井かおりが言ってるわけだけど、
うん、
あれはなんかまんま、桃井さんと田村正和さんのこの時のやりとりまんま、うん、脚本に生かしてるみたいですね。なんか。
へ
ぇー。桃井かおりがそれをなんか田村正和さんに言ったみたいでね。
へぇー。
いや、うち来られても困るんだよな、みたいな話を。
へ
ぇー。何かに書いてあったんだけど。まあ、その辺思い出したりとかして。ただ、これ意外と長かったっすよね、この。
そう、ちょっとね、佐藤さんが面白いですよ、つうか、楽しみにして見てたら、ちょっと長くて飽きた。
俺も今回見返してて、あ、意外、お、こんな長かったと思ってたんで、ね、あれでしたけどね、
う
ん。
そう。
うん。まあまあ、でも、いろんなエピソードを入れながらやるとどうしても、こんぐらいになっちゃうのかなと思いましたけどね。いや、でも、それにしてもよくできてると思いました。こう、なんか、振り返りっていうことで言うと、こんなに、
そうですね。
うん、ここまで気合い入れる総集編ってあるよ、ぐらいの感じはね。
うん。
うん、
しかも、田村正和が出ないっていうところが洒落てていいですね。
あ、ほんとほんと。全くね。確かに確かに。うん。で、なんか、羽賀くんがさ、白井さんが、まあ一応回すじゃないですか、今回その。
はい。
ストーリーね。進行役っていうかね。
は
い、で、彼が、その古畑さんじゃなければ解決し得なかった一本ってことで挙げたのが、うん、あの人のね、あの石黒健ちゃんの事件でさ、そうみたいな。うん、そうだっけと思いましたけどね、
うん。結構苦しい回でしたよ、見てて。
いや、俺的には割とイージーな回っていうかね、これ誰もわかるよって、ね、思いながら見せた
いや、もう石黒健がかわいそうでしょうがなかった。 しかも霊能と超能力がごっちゃになってるし、なんだよこれって。
本当ですね。そんなこんなでね。
はい。
これなんかいつ消えたんだっけとかもうちょっと、なんか、その最初のエピソードの、中森明菜のその彼氏は、はい、確かなんか、1ヶ月とかとか思いきや、実は3日ぐらいでしたみたいな感じだったじゃないですか。それで、そんなぐらいで窒息死しちゃうんかなみたいな、なんかツッコミがあったわけだけど、
うんうん、
今回古畑はどれぐらい持ちこたえたのかなっていうのは、ちょっとそういえば今思い出せないんだけど、そういう説明はあったっけ？
そうだそうだ。小石川ちなみの別荘で古畑が。
坊主ヘッドっていうワードがあって、何かなと思ったら坊主ヘッドさんだったっていうね。うん、
別荘で閉じ込められていたっていう。
そうそう。だからね、あれ、でもどうだったんだろう、これ。
うん。
第一エピソード見てないとそれこそ知らないもんね、これ。
そうですね。
ねえ。あれ、俺の記憶もおかしいかもな。これ、第二シーズンやってるとき同時進行で、第一って再放送してたのかな。何にしても、この96年に第一シリーズも再放送したんですよ、当然のごとく。
うん。
うん、俺それで全部ビデオ撮ったんですよ。だから、でも多分これ第2終わった後だと思うんですけどね。
うんうんうん、
だから、この辺の第1の細かい話知らないままに普通に楽しんで見てたのも、まあ今思えばちょっと不思議だよなと思うんだけど。
うん
うん、なんかね、片手にチョコレート握ってて、なるべく息をしないようにしていたなんつって言って、なんかね、
ええ、
古畑がね、うん、彼の甘いもの好きが彼を助けたみたいな。そして、今泉慎太郎は二度目の休職になったんだからってね。で終わりましたよ。
そうですね。
はい。
というわけで。
はい。まあ、お疲れ様でした、小泉さん。
どうもありがとうございました。古畑任三郎セカンドシーズンまで見ました。
ああ、まあ、これね、聞いてる人はね、
はい。
もっと多分、なんつうの、言うて聞いてくださってるから、
はい。
これまだスペシャルもサードシーズンもあるよって思ってるかもしれないけど、まあ、ちょっとここで一旦こうね。
そうですね。
ブレイクというか、すいません。でもなんか俺は嬉しかったですよ。やっぱその、はい。いろいろご意見くださったりとかっていうのはね。
そうですね。まあ、かつてない反響がありましたしね。
再生数ってどうなんですか、これ。
再生数はね、全体的に落ちてるんですけど、
はいはいはいはい。
あ、やっぱ北の国からの時とかはね、すごい聞いてもらってたんですよ。
うん、そうですよね、
うん。ちょっと待ってくださいね、今。うん、パソコンが、でやってるからすぐ出ますよ。
はい、そうなの。すごい。
ただ、これね、どのくらい聞いて、このブログで再生したやつ、回数。
あ、なんか言いますもんね。
そう、いろいろね、
うん、
Google ポッドキャストにもなんか勝手に流れてたみたいで、うん、それ自分で何もしてないからよくわからないんですけど、うん、あと iTunes とかも、iTunes は僕が設定したんですけど、そっちでね、うん、どのくらい聞かれてるかとか全然わかんないんですよ。多分ね、ここでの再生数はブログにアクセスして聞いた人の数で、
うんうん、
前回が、うん、773。
お
で、通常回で僕と南くんがやってる映画のレイジングファイヤーっていう最新回は513なんですよ。だから、特別編の方がね、結構人気がありますよ。お正月。
まあ、ネームバリューがそもそもある作品を取り上げますからね、僕らはね。
お正月にやった映画ベスト10はね、1500とか言ってて、でもこれも随分下がってて、前はね、4、5000平気で言ってたんですよ。
言ってましたよね、最初ね。それこそトラさんとかもなんか5000以上。
そうそうそうそうそう。
お、すごいんだなと思ってました
ね。ねえ。
うん。
なので人気がね、下がってます。
いや、じゃあまあ、もうちょっと気合い入れなきゃダメなんですよ。
あ、ただね、男たちの旅路でもね、まあ、やっぱ長くなると増えるから、
あ、そうなんだ。
2487ですから、今見ると。
へぇ、
そう、大林信彦勉強会は2623ですよ。
うん、
そう。
なるほどね。
そうなんですよ。
うん。
傷だらけの天使の最終回は2502でしたよ。
お
ー。だからね、ほっとけば多分1000とかいくと思います。
まあこれもね、しばらくまた。
そう、ちょっとね、
まあ、収録したてですからね。
男は辛いよ、9は7350ですからね。
うん、
すごい。
9って何
?9 は9回目だから、
あ、本当はトンチさん
出た時だ、ね、4本ずつやってたでしょ、
トンチピクルスさん出た時だ。
あ、そうか。
うん。あ、そうなんだ。うん、串田が弾けた回じゃないんだ。
そうかも。よくわかんないです。
俺はその辺わかるんで、Q とか言われると。なるほど。
男は辛いよ。4回目は1037いってますよ。
4回すごい。俺4回結構自信作だと俺頑張ったんだよね。
おー。
うん。僕の好きな回
ね。あ、うん、本当に。
うん。
その前のね、1回目は9985で、
あ、
まあ、こんなの収録終わってから喋ろうって話ですよね。数読んでるだけなんて。
そうそう、確かに確かに。今ね、俺、小泉さんに言われながら、なんとか今、ウィキを見てたんだけど、
はいはいはい。
あそこ見ました？そのなんか、
はい。もしもし？もしもーし。佐藤さん。
あ、もしもし？
あ、もしもし、はいはいはい。あ、今聞こえました。
え、なんで聞こえなかったんだろう、今。
急に途切れた。
あ、本当に？なんかさ、
はいはい。あれ？もしもーし。もしもしもし。
どうしたんこれ。
あ、ちょっと Wi-Fi が、Wi-Fi が不安定なのかも。そう。
最後もうちょっと頑張ってほしいですね。聞こえてます。
じゃあ手短にやりましょう。
もしもし。
あ、聞こえました。今聞こえました。
今いけます？これどっち？俺に原因があるの？これ。
多分俺です。もしもし。あ、もしもし。
こっちは聞こえてますよ。
今日ね、子供が部屋で寝てるから、うん、リビングの Wi-Fi でやってんですよ。だからね、LINE で繋がってない分、不安定なんですよ。
そうなんだ。今聞こえてますか？
聞こえます。
はい。なんかさ、厚み教師とかも出る予定だったみたいなさ、なんか、わかんないけど。いや、わかんないです。ただ、うん、定かじゃないみたいなことだけど、その、一応、名前はあったみたいなさ、その、
はいはい。
うん。え、すごっと思ったけどね。
ね
え。犯人候補のとこに、だからそこになんかこう、殺人リハーサルの設定を変更とかって書いてあるんだけど、殺人リハーサルってあれ、そうそうそう。だから、あれが厚み教師だったらどうなったのかみたいなの
も。本当ですね。
すごいと思いますけどね。でもさすがに考えにくいけどね、これに出るっていうのも。
ちょっとす、絵が浮かばない。
ねえ、当時の厚み清さんに、まあ、しかも、亡くなられた年だから、厚み清が。96年って。うん。まあ、さすがに体調的な部分もあって、無理だと思いますけどね。
なるほど。
ただ、犯人候補として一応ね、伊丹十三に宮本信子に、足立由美とかが名前があって。
はい。
はあ、と思って。あと、小田裕二が辞退したとか。
なるほど。
うん。こういうとこ書いてありました。あと、三上博史さんもなんか、これは結構、本格的に話はあったみたいですけどね。
おぉ、全然出てて不思議じゃないですよね。
うん、まあ、不思議じゃないですよね。
うん。
そう。あと、勝新太郎とかもあったって。勝新太郎かい、すげえなと思って。
すごいな
ぁ。ああ。そんなことが書いてあって。あんまし俺、今までウィキを見てこなかったんで、なんかちょっと今、ざーっと見てたら、やっぱさすがにめちゃめちゃエピソードがいっぱいあるなと思って。
なるほど。
うん。ちゃんと見とけばよかったの。
三田よし子とかすぐ出そうですけどね。
ああ、確かにね。それにまあ、多分出たい人いっぱいだと思いますけどね、これ。この当時。
そうですね。
うん。小泉さんは、あれですか、やっぱベストは。
はい。風間森生ですよ。
あ、風間森生。
ああ、ね、そうか。山城慎吾。
山城慎吾か、風間森生。
いやでもやっぱ風間森生だな。内容的にも面白かったですから。
そうっすよね。俺も今回正直な気持ちを言うと、やっぱり、今回はね、いいんじゃないかな。風間森生ベストみたいな。
ええー。
うん。風間森生さんが良かったですね。
そう、回としても風間森生で、ベスト外としても風間森生ですね。
そうですね。
ベストガールはね、うん、
はい、
松たか子かな。
あ、そうなんだ。はあ。
そう。すごい可愛かったので、
そこまで言い切れないものは俺の中ではあるかな。
そうですね。
中森明菜でもないんだけど。
うん、中森明菜もありだとは思うんです
けど。あ、本当。まあ、いいっちゃいいけどっていうところ。
そう、山口智子の頑張りにも心を打たれましたよ。
あ、本当に？あれのね。
うん、そう。
そうですね。まあちょっと俺とっさに出てこねえわ。
はい。分かんない。
うん。風間無料だけだな、明確に言えるのは。
なるほど。鈴木ほなみでもないですか。
うん、まあ別にいいんだけど、みんなそこそこいいぐらいの感じ。
なるほど。
誰が特別って言われるとちょっと困るな。
おお。
感じですかね。
うん、ということで、じゃあ、そんなところで、
ね、
古畑任三郎。
ちなみに、はい。ちなみに、あれですか、その、いつも総選挙やるけどさ、
はい。
今回どうですか、もう、田村正和さんまた行きます？
いや、ちょっとね、今回、うん、本当に面白い、心から楽しめるものを次は、
うん。だからさ、パパはニュースキャスターいいじゃん、でも。
いや、でも、それ、うん、子供の時見てたから、怪しいんですよ。う
ん、まあね。
な
ので、まあじゃあその辺はちょっと考えつつ、
そうですね。ちょっと一回終了して、
うんうん、そうですね。
あとでもうちょっと休憩10分ぐらいして再開しましょうよ。
はい、あ、わかりました。はい。
はい、それでは長い間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。小泉さんからちょっと改めてその、
はい、
古畑リスナーさんへちょっと、
はい。
挨拶をして締めたいと思います。
そうですね。僕はちょっと最後の、はい、最後に、古畑任三郎がとても好きじゃないということが非常に明確になってしまって、皆さんの神経を逆なですることになったかもしれません。
魚ではしてない。
だけど僕も本当は見ているドラマの主人公を好きでありたい。だけれども、はい、やっぱどう見てもいじめっ子に見えてしまうと、はい、それでこう見てて犯人側に立って見てしまうもので、はい、見てて、はい、ちょっと安全な場所から石投げすぎだろうと腹が立ってきてしまうというのがあり、
はい、
ノーリスクで殴り合うわけでもなく一方的に殴るやつみたいな、
はい、
ということがあってしまったので、はい、僕と古畑は本当に、はい合わない。
最後の挨拶でここでっていうの。
そうですね。合わなかったし、今
後、
ねえ、まあ、それが明確になったということで、一つの結果とさせていただきたいと思います。
まあまあ、でもありがたかったですね。お付き合いいただいてね。はい、ね、うん、
ええ。
うん、またお会いする機会があるといいですね。
そうですね。他の楽しいドラマをこれから語っていきますので、ぜひよかったらお付き合いください。
はい。まあまあまあ、お疲れ様でしたってことで。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さよなら。
はい、さよなら。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは